今日はペテロ第一の手紙の2章になります。このところにはこの世にあってキリストに従うことが記されてあります。一節を見ますと、すべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てという言葉がありますけれども、これはまた11節の終わりに魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさいという言葉に通じていくものがあるわけです。私たちの内側にあるその悪、それはまさに肉の欲から出てくるものであるわけですけれども、私たちはこの肉の欲に取りつかれてはならないわけですし、また願わくば私たちの心の中からこの欲望を取り去っていただきたい、それが私たちの思いではないかと思います。そしてそのためには2節に純粋な霊の父を慕い求めなさいとあるわけなんですけれども、この霊の父というのはまさに神の御言葉ということになるわけです。私たちは神の御言葉によって成長する、そしてまた全く救いを得ていくということであるわけです。私たちの救いはただ単に天国に行けるっていう望みのことではだけではなくて、罪に打ち勝つ、それが全く救いということであるわけです。そしてイエス・キリストはこの4節のところに、主はたっとい生ける石ですとあるわけなんですけれども、この石のことを言われたわけなんですが、この6節のところを見ると、見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい要石を据えるという言葉が出てきます。要石っていうのは、実は家を建てるときに当時は石を組み合わせて家を建てていく、四隅にその大きなしっかりとした要石を置いて、そしてそのところからこの延長線上に石を積み上げていって、そして家を建てるということをしたわけです。ですから四隅のこの石が要石となって、そしてそれが家を建てていく、もう基礎となっていく。イエス・キリストは言うなれば、もう教会の要石であり、そしてまた私たちもこの生ける石として、五節を見るならば霊の家に築き上げられていくとあるわけです。私たちのうちにこのキリストが生きておられる。ですからこの方を6節の後半見ると、信頼する者は決して失望させられることがない。私たちは誠の要石であるイエス様に信頼していく、そうするならば決して失望することはないということであるわけです。8節に、つまずきの石、妨げの岩となった。なぜ人がつまずくのか、なぜイエス様が妨げになるんだろうか。御言葉に従わないからでありという言葉が出てきます。ですから私たちはこの神の御言葉、聖書を読んでいくときに、自分自身がどういうものであるのか、そしてまたイエス様はどのような方であるのか、それが分かってくるわけです。しかしイエス様に従えないとするならば、自分の心の中に一節にあるような悪があるんではないだろうか、そしてそれは自分の魂に戦いを挑む肉の欲が原因になっているのではないか、そのことを私たちは知らなければなりませんし、取り除いていただく必要があるわけです。しかし私たちは9節を見るならば、この選ばれた種族、神のものとされた民ですという言葉が出てくるわけです。私たちは神のものとせられた、自分の力で神のものになったわけではないわけです。それはイエス・キリストの十字架の贖いによって罪が許されて、そしてまたあの十字架の上で流された血潮が私たちの心を清くしてくださるということであるわけです。私たちはこの十字架の血潮によって清くせられ、そしてまた 神様ご自身のその御業を告げ知らせていく、その目的があるわけです。私たちは十節を見ますと、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに今は憐れみを受けています。私たちは神様から憐れみをいただいている。神様に愛されて、そしてまた十字架によって罪が許されるものとなっているということを、私たちは感謝するものでありたいと思います。そして13節以降に、この主の上に従うということが繰り返し語られているわけです。14節にも、この悪を行う者を罰して善を行う者を褒めるために王から使わされた総督であっても従いなさい、当時はローマ帝国が支配され していた、そしてその各地に総督が建てられたわけです。ローマに従うということが善であり、このローマに従えないことは悪だとみなされていたわけです。そのような厳しい状況の中にあっても、この従いなさいということが言われている。そして、16節のところにも、神のしもべとして従いなさい、また18節には敬意を込めて主人に従いなさいと奴隷にも命ぜられているわけです。ですから、あのローマの時代にクリスチャンのこの反乱ということはなかったわけです。各地でローマに敵対して反乱するということが起こっても、クリスチャンは反乱を起こさなかった。いや、むしろ殉教を選ぶということをしたわけです。なぜならば、19節のところに、不当な苦しみを受けながら神の御前における良心の上に悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることです。不当な苦しみを受けながら悲しみに耐える、それは神様自身が喜んでくださるということであるわけです。まさにイエス様の十字架はその通りであったわけです。不当な苦しみを十字架の上で受けられた。しかし耐えられて、父なる神様に喜ばれるものとなられた。ですから私たちもこういうことは世の中にあるわけです。20節を見るならば、善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。私たちは良いと思ってやるということは、人に全部受けられるとは限らないわけです。福音を伝える、神様はそのことを願っておられる。しかし逆に、それに反対する人たち、そしてまたこの迫害するっていう人たちも起こってくるわけなんですけれども、それを耐え忍ぶなら神の御前に喜ばれることである。私たちは人に喜ばれる生き方を求めるのではなくて、神に喜ばれる、そしてやがての時には報いが与えられるということを私たちは信じていきたいと、そのように思います。21節のところを見ると、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その御足跡に従うようにとあなた方に模範を残されたという言葉があるんですけれども、私たちはこのキリストが苦しみを私たちのために受けてくださった、そしてこのキリストの足跡に従うように模範を残してくださった。ですから不当な苦しみを受ける、そしてまた善を行っても苦しみを受ける、しかし私たちはキリストの愛のゆえに耐え忍び、そしてやがての時には神様から善かつ忠なる者よ、よくやった、そのように褒められる、そのことを私たちは求めるものでありたいと思います。24節に、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それを私たちが罪を離れ義のために生きるためとあるわけです。ですから私たちは不当な苦しみを受けるときに、キリストが私のためにも十字架にかかって苦しみ、命を捨ててくださった、そのことを私たち覚えて罪を離れる。人に対する恨みとか、また憎しみ、怒り、そういう罪を私たちは捨てなければいけない。そして義のために生きる、 神様が許してくださった、愛してくださっておられる、それが義のために生きるということであるわけです。そしてその打ち傷の上にあなた方は癒された。あのイザヤが53章でその打たれた傷によって我らは癒されたのであるということがこの新約聖書において実現し、イエス・キリストを信じる人たちは耐え忍び従っていったということであるわけです。今日なおさら私たちもこのキリストを心の中に覚えさせていただき、そしてまた十字架によって自分の罪が許された、そしてまた今も血は流されて私の心を清めてくださる、そのことを信じ、またイエス・キリストの血を私たちのこの魂の心の中に与えていただいて、そしてこの打たれた傷をも十字架によって癒される、そのことを日々体験させていただきたいと思います。